マツコのもっと教えて横手市議会。
マツコのもっと教えて横手市議会。この番組では横手市議会の取り組みを分かりやすく、そして詳しくお伝えしていきます。今日もゲストとして横手市議会の議員の方がいらっしゃっています。今回のマツコのもっと教えて横手市議会、前半は会派紹介について、今回は新風の会をご紹介します。後半は行政視察の実施報告について、厚生常任委員会の視察をご紹介していきます。今回前半と後半ともご出演いただきますのはこの方です。
はい、青山豊です、今回は私の方から私が所属している新風の会の紹介と厚生常任委員会の行政視察の報告を分かりやすくお伝えしていきます。
はい、よろしくお願いします。それでは初めに会派紹介です。今回は新風の会の紹介ということですが、まずは青山議員、会派の皆さんのメンバー紹介をお願いします。
はい、会派代表は第5の佐藤正弘議員、議長で三内の木村清隆議員、増田の加藤勝義議員、横手の駅前の高橋誠吾議員、そして私、横手の平和町の青山豊の5人です。最初は木村清隆議員一人の会派から始まりましたが、佐藤正弘議員、高橋誠吾議員が後に合流し、昨年の改選後からは加藤勝義議員と私が加わりました。
それでは新風の会、新しい風の会と書く素敵なお名前の会派なんですけども、この会派の名前の由来や、そして会派の目的について教えてください。
はい、文字通り議会に新しい風を起こすという目的で名付けています。私たちが議員活動で一番の念頭に置いているのは、自分の出身地域はもちろんですが、横手市全地区の代表であるということを念頭に置いています。9、8市町村で考えるのではなく、市一体ということを考え、議案を審査し政策を提言しています。
それではこの新風の会、日頃どんな活動をしているんでしょうか。
はい、全市の代表ということですので、8地域をよく回っています。各地域局、各施設はもちろんのこと、歩いて気づくことがたくさんありますし、職員の皆さんとも情報交換ができますので、これが一番大切だと思っています。また最近の我々の活動では、民間の企業や現場に足を運んで情報交換することを心がけています。
行政同士の視察というのはよく聞く話なんですけども、民間や企業に視察も行うんですね。それでは詳しい話を教えていただけますか。
はい、例えば先日の会派研修で首都圏の方に行きましたが、その時は、役所ではなくて、生産者の食材と飲食店をマッチングする会社や、あるいはシティプロモーションの勉強会に参加しました。また市の職員が今スーパーに派遣されているんですが、そこの現場に赴いていろいろと話を聞いています。でそしてそういうことは各自一般質問に反映させたり、また常任委員会での参考にしたりしています。
民間やそして企業への訪問ということで、いい刺激になったんではないですか。
そうですね、これからもこういったことをどんどんやっていきたいなというふうに会派のメンバーでは話し合っています。
さて、新風の会、先般行われた定例会では、今回代表質問はありませんでしたが、会派の皆さんは定例会の際はどんな姿勢で質問を行っていますか。
はい、会派によっては順番で質問することもあるところもあるんですけども、我々は課題があれば誰でもいつでもやることにしています。特徴としては、ただ聞くのではなくて、政策提案を織り交ぜながら、また自分が市長ならどうするか、どう答弁するかを念頭において、さまざまな角度から踏み込んで質問しています。
市民の視点としては8地域をまんべんなく回って、そしてそれを提言に生かす、そして行政だけではなくて民間への視察も行い、提案に役立てているということですので、新風の会の動きとても興味深いですね。
はい、常に現場感覚というのを、頭に置いて、これからも頑張っていきたいなというふうには思っています。
それでは新風の会今後の展望について教えてください。
はい、先ほども申し上げましたが、常に横手市全体のことを考えて行動していきたいと、そういうふうに思っています。最後に議員個々の話になりますけども、佐藤正弘議員は監査委員、木村清隆議員は議長で日々の公務に励んでいます。加藤勝義議員は農業、商工業、建設を所管する産業建設常任委員会に所属しています。高橋誠吾議員は子育て、医療、福祉、環境を所管する厚生常任委員会や第三セクターについての特別委員会に入っています。そして私、青山豊は厚生常任委員会や議会改革を検討する議会改革特別委員会で鋭意頑張っていますので、市民の皆さんには注目いただけたら幸いです。またご意見がありましたら、新風の会、新しい風の会、新風の会までお寄せください。ありがとうございました。
後半は行政視察の実施報告についてお伝えします。横手市議会では他の自治体で取り組んでいる先進事例について調査研究する行政視察を委員会ごとに行っています。今回は7月に行われた厚生常任委員会の行政視察についてお話を伺いします。引き続き青山豊議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは今回なんですけども、厚生常任委員会の視察ということです。まずは厚生常任委員会とはどんな組織なのか教えてください。
はい、厚生常任委員会は福祉、医療、環境という市民生活に最も密着した分野を担当している委員会です。具体的には国民健康保険や子育て、予防接種、それからゴミの問題、そういったものを議論しています。最近ではですね、今ゴミ処理統合施設を作っているんですけども、それが稼働するのに合わせまして、ゴミの出し方を全市で統一するという考えが、市の当局にありまして、それについていろいろ委員会で議論がなされています。
それではそんな厚生常任委員会の視察についてお話を伺いしていきたいと思います。7月14日から16日に行政視察を行ったということですが、この視察地とテーマについて教えてください。
はい、九州の方に行きました。まず鹿児島市で健やか子育て交流館の運営について、そして宮崎市で認知症高齢者徘徊対策について研修をしました。
それでは詳しくお話をお伺いしていきましょう。まずは鹿児島市の事例、健やか子育て交流館の運営についてお話を伺いします。まずは青山議員、健やか子育て交流館とはどんな施設でしたか？
はい、この施設はですね、親子が気軽に集ったり、また子育てする親同士が相互に交流する場を提供するとともに、育児相談や一時預かり、子育て情報の発信や関係団体との連携、情報の共有化を行っているところでした。
それでは特に注目した点はどんな点ですか？
はい、ここはですね、もともと市の職員の福利厚生施設を改装してリボン館という名前をつけています。で、鹿児島市の子育て支援の拠点に位置づけているところであります。
横手市でいうとワイワイプラザにある児童センターのような施設ですね。
そうですね、今回それに着目しまして、比べてどうだろうかというところに注目をして、視察をしてきました。
そうですよね、違う行政で同じような施設を比べるということは本当重要だと思います。それでは今回の健やか子育て交流館の視察で横手市でも活かせる内容などはあったでしょうか？
はい、この施設は非常に市民の認知度と利用度が高かったです。認知度は実に 87% で、利用度も 50% に及んでいます。これはワイワイプラザも学ぶべきだなというふうに思いました。駐車場が113台という広い行きやすさ、そして市長が子育て支援の充実を公約に、選挙の公約に挙げていましたので、その本気度が垣間見えた、そういう形でした。
続いての視察内容は宮崎市の認知症高齢者徘徊対策についてです。特に注目した点はどんな点でしょうか。
宮崎市は県庁所在地といえども高齢化の波が押し寄せてきておりまして、 24% の高齢化率です。でそれに比例しまして認知症の方が1万人もいます。模擬訓練を通じて地域のネットワークを整備して災害時でも役立つ連絡網を整えることを目指しています。
そうですね、高齢化は横手市をはじめ秋田県内でも高齢化が非常に進んでいます。横手市でも徘徊見守り訓練などが行われておりますよね。さてこの宮崎市の認知症高齢者徘徊対策について横手市でも活かせる内容などはあったでしょうか。
はい、2つの事業が活かせると思いました。1つは認知症サポーターの養成事業です。自治会や老人クラブ、金融、保険、コンビニ業界、学生といった多方面から受講生が集まっていることは素晴らしいというふうに感じました。それから模擬訓練です。これは一度やった自治会がその重要性を認識して次回からは自主的に行っています。模擬訓練によって自治会が地域のことは地域で解決しようという気概を持って行動することは地方行政の財政事情が苦しい中で非常に対応できるものかなというふうに思っています。
この取り組みは本当素晴らしいですね。行政からの働きかけだけではなくて市民が自ら動くというのは素晴らしいことだと思います。
はい、これからは何でも行政に任せるのではなくて町内会や自治会が自立をして一生懸命頑張る、そしてその背中を押してあげることが行政の役割なのかなと、そういうふうにも感じています。
今回厚生常任委員会では鹿児島市の健やか子育て交流館の運営について、そして宮崎市の認知症高齢者徘徊対策についてご紹介いただきました。
厚生常任委員会は福祉、医療、環境という市民生活に最も密着した分野を担当しています。今後も委員一同力を合わせて市民の皆さんの声を聞き市と議論し、より良い市民サービスの充実に向けて努力を重ねていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
今回も非常に勉強になりました。お話は横手市議会青山豊議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マツコのもっと教えて横手市議会、今回は会派紹介新風の会、そして後半は厚生常任委員会の行政視察についてお伝えしました。来週も横手市議会について詳しくお届けします。お楽しみに。